菅さん。
はい、菅です。
そういうわけで、私は、トウモコチの会会長の吉田由紀なんですけども、あなたは。
はい、菅です。ですね、まあ、今回、こうやって動画を撮ってきたわけなんですけれども、まあ、こう、金なし、米なし、スキルなし、そういう形の私が、海外にね、パソコン一台持って、それで、そこで得た失敗、経験談、気づきを通して、この動画を上げていこうと思います。この動画、良ければ、グッドボタンと、チャンネル登録。そこの上にね、チャンネルボタン、グッドボタンありますんで、そこをあなたのパソコンから押していただければと思います。そういうわけで、また。
Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, to develop a
new
specialty. Petroling, Tom, Petron, 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 you can see.Mutant Ninja Ninja Taro, Teenage Mutant Ninja Taro, Teenage Mutant Ninja Taro, Did you better fashion, Pessary? はい、ということでお送りしていきたいんですけども。
いや、あのさ。
何ですか
今のは、海外ノマド YouTuber の人の真
似。いや、あれさ、そういう一般的にってこと？
そう、あのね、まあほら前回とかも話してるんだけど、もうほら外出れないじゃんそんなに。なので一日中ずっとうちのと一緒にね YouTube 見てるんだけど、もう次のフェーズに突入してて、
うん、
ムカつくやつを探そうって話になってさ、
YouTuber の中でも、
うん、でね、
海外の YouTuber の中でも海外在住のね。
そう。でね、ノマド YouTuber で結構調べると、
うん、
結構いい感じの人いっぱい出てくるんですよ。
うん。うん、まあ今時ノマドって言ってる時点でちょっと、ワンテ、ツーテンポ遅れてますからね。
そう。でね、まあね、個人でやられてることだから、まあ、この人ですとは言わないけど、それで調べると出てくる人、の真似を今しました。
私は菅田さんが大好きなミュータントタートルズの主題歌で返答しました。
わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。
出た。それなりノマド YouTuber。
菅田です。今のは。
わかったわかった。言わないで。だって当てないと。菅田さんもあるでしょ。
はい。
発動してんでしょ。
そうです、そうです。
ずずずずって。クリカン。念能力のクリカンをね、当てないで、当てないで。ちなみにこれ、はい、初めてこのラジオを聞いてる人のために、まあ多分この初めてこのラジオを聞いてる人はとっくにスイッチ消してると思うんだけど、初めてこのラジオを聞いてる人のために言うと、モノマネをしたら当てないといけない。
はい、
何のマネをしているか。された方がね、はい、そうしないと死ぬっていうデスゲームをやってるっていう念能力っていうか、まあ、領域展開ですよね。血気術と言えばいいのかな、
はい、うん。呪術回戦風に言うと
血気術は鬼滅の刃です。
うん。はい。
領域展開が呪術回戦です。
はい。
わかりましたか？はい。
わかりました。はい。
命がけでラジオやってるんで、我々。で、あと、リスナーの。
お願いしました。
それあれでしょ？じゃあ、モノマネ返ししていい？
はいはいはい。
レイブ・ネズレスは、発毛作戦。皆様の、輝かしい、メラーのために、いや、育毛促進。レイブ・ネズレ1。岡田社長だったっけ？岡田さんだったっけ？はい。
はい、はい。それの真似を今されたわけですね。
はい、そうです。
うん。今の僕が先にやったのは、
お前も死んだからね。モノマネ返しないと3倍のダメージを食らうっていうルールだから。
はい、
これ、ラジオ初めて聞いた人のために言っておきますけど、モノマネをされて、モノマネ返しをされると、通常の3倍のダメージを受けるっていう。
通常のね。
はい。はい。そういうルールで。我々命がけでラジオやってるんで。すいません。
今のは、50歳で独身の、
うん、
男性が、 延々と毎日今日、ご飯を食べてる動画を上げてる人がいるんですよ。
うん。
その人のマネーです。
じゃあ岡田社長じゃないじゃん。
一プチッと鍋を今日は作っていこうと思います。
一プチッと鍋。一プチッと鍋っては何ですか？
なんかこう、あるんですよ。鍋を作る、なんかやつね。それをこうずっと作ってる動画とかを毎日上げてる人がいて。
いや、だから一プチッと鍋が気になるから。
だからほら、パックになってるさ、鍋のこう、粉みたいなやつ。
ああ。
うん。
ああ。
まあね、それはね、なんかね、見てるうちにだんだん癖になっていってるんで、うん、僕は結構好きなチャンネルなんですけど、
うん。
うん。興味ある人は、ダイレクトメールしてください。
風に聞く。
それはなんだっけ。
風に聞く。
あ、わかったわかった。うん。顔は出てこないけど。
逆でしょ。顔は出てくるでしょ、普通。
名前は出てこないけど。
うん、風に聞く。だ。ごめんなさい。だんだん、調整してきてるんで。
はい、わかりました。
結構高い
んだけど。朝だからね。
結構、そうそう、朝。まあ、朝10時からやってるんで、あれはね。平日の。
声が出ないんだよね、そんなにね。うん、
結構、カラスの声とかも、朝のカラス、朝っぽい鳴き声あるじゃん、カラスの。
うんうん。
多分結構拾ってくれてると思うんですけど、うん、朝だなって感じの。
ね、朝からこんなことやってますよ、もう。今日一日終わったようなもんですね。
いい話そらさないで、だから。もうクリカン発動してるんだから。
それ何よくわかんない。
勝手に聞く。
ごめんなさい。ちょっと。
前回やるって言ったじゃん。
あ、わかった。なんか外人さんでしょ。
これも、まあ外人なのは多分 100% 誰でもわかるとは思うんですけど。
わかりました。
はい。
なんかとぼけた外人だ。なんか。
とぼけてるかどうか知らないけど、前回やるって言ったじゃん、最後に。うん、前回のラジオ、うん。もう1ヶ月以上前なんでね、うん、仕方ないんですけど。
はいはいはい。
忘れちゃったかな。
忘れちゃいました。
予告
通常の3番の。
うん、忘れた場合はまあ、これ、あれですよ。答え、こっちから言っていいんですか？
言っていいですよ。
マイナス100、マイナス100点ですよ。
はい。
はい。ジョンズ・ホプキンズでしょ？
お、そう、それだ。
とぼけた顔の外人。
とぼけてるじゃん、あの人。
は？ジョンズ・ホプキンズって、もうだからさ、めちゃくちゃなんだよ。俺がふざけてるのにそっちが通じてないから、もう会話が成立してないんだよ。
あ、違う違う。なんかほら、ツイッターであなた書いてたでしょ。
ジョンズ・ホプキンズは違う人だから、もう話が。まあ、
大学
っていうか、ね、ふざけんなよ、だからもう。めちゃくちゃだよ。なんでこっちの方が正さなきゃいけない。こっちが正される側なのにさ。なんでこっちが、もう、前回やるって言ってたじゃん、ジョンズ・ホプキンズの真似を。
はい、はい、はい。言ってました、言ってました。はい。はい、
でも、ジョンズ・ホプキンズって、
うん、
確か19世紀、まあ、18世紀ぐらいの人でしょ？
うん。なの。
うん。
それも知らないんだけど。
だってアメリカの、
うん、
一番の名門ぐらいじゃん。
大学の。
ジョンズ・ホプキンズ大学って言ったら。
ね、名前ね。うんうん。
の、ジョンズ・ホプキンズさんですから。
まあ。がこんな感じだったろうなと思って。
で、それは、ほら、コロナのニュース見てると、いつも、ジョンズ・ホプキンズが発表してるじゃないですか。はい
はい、ね、ね。
そろそろジョンズ・ホプキンズの真似とか、ね、まあ、誰も手つけてないけど、やったら、
はい、うん。
そっくり館、キサラには出れるんじゃないかなって、思ったんですよ。
モノマネバーみたいなとこでしょ。
そうそうそうそう。小松田聖子とか。なんだっけ。ああ、もう朝だから出てこないな。
そういう感じのね。
はい。
ほら、
なんだっけ。
あれだ、近藤春菜さんのそっくりな人とかがいる感じのとこでしょ。
近藤春菜のそっくりさんもいるんだ。
いるいる。
だって近藤春菜は角野卓造のそっくりさんじゃん。
そう、なんかね、町田にもそういうお店があるのね、一つ。
うんうん。
で、そこは、近藤春菜のそっくりさんの人が。
ちょっと待って、じゃあ、加藤拓造のそっくりさんじゃないわけね。
じゃない。
あえて近藤春菜のそっくりさんで行くわけね。
なんかその人、たまにテレビ出てますよ。よくわかんないけど。
あと、坂本冬休み。ね、
あ、そうそうそう。
とかね。
独特のそういう名前のセンスあるよね。ああいう。
で、俺の小池バラ子とかさ、あれでしょ、石橋ゲルとかね。
そう、だからそうそう、そういう感じのさ、ありますよね。
まあ、そっから撮ってるからね。一回リスナーからなんでそんな名前をもじるんですかみたいな、ちょっとマジレスされたことあるけど。あ、でも話逸らさないでください。
はい、はい。
ジョンズ・ホプキンズの真似です。
わかりました。ありがとうございます。
いや、だから話を終わらせないでくれ。あんたそういう態度だからクリカンを発動することになってるんでしょ。
通常の3倍のダメージを。
だからね、そういう、あんたがそうやって話を終わらせたりするから、ちゃんとモノマネに集中させるために、
はい、
もう仕方なく念能力を発動してるわけじゃん。
わかりました。はい。
ジョンズ・ホプキンズじゃないでしょ。
じゃ
あ、なんで俺が言わなきゃいけないわけ。
そうだ、ジョンズ・ホプキンズっぽい感じの人だよね。
でも、言いたいことわかるでしょ、だから。ジョンズ・ホプキンズの真似って言っても別にさ、映像資料も何もないわけだから。
うん。
多分写真すらないでしょ。絵画ぐらいしかないでしょ。
なのかな？
ウィキペディアとか見てもね。
うん。
そうすると、じゃあ、誰のモデルにして、参考にしてモノマネを構築すればいいだろうってなるじゃないですか。
はい、はい、はい。
やっぱでも、ウォルター・アントニーさんしかいないんじゃないですかね。
それがその人って
。コプトカリューね。
はいはい。
大丈夫かな？全国に流れてるのかな？コプトカリューの CM って。まあでも。それが流れてなかったらもうおしまいだよ。これ。
多分も
それ。関東圏だけだったら。日本臓器製薬株式会社のコプトカリューだよ。
はいはいはい。うん、あの感じね。今、川で真似してますけどね。
ちょっと、肩ね、五十肩。
はいはいはい。
五十肩のあれなんだっけ。あれは、五十肩、あれの CM ね、よく注目してもらうといいんですけど、あ、ラックル測量場ね。
あ、そういうのがあるんだ。うん。
うん。肩用ラックルのやつで、あれの CM の画面よく見てみると、
うん、
五十肩にラックル測量場って書いてあって、こう、ウォルター・アントニーさん、あの外国のタレントの人ね、
はい、
が、あおってなってる、肩を押さえて、うん、なってて、うん、で、かつ、四十肩にって、横にテロップが出てる。
え？うん。
混乱するよね。
それってあれじゃない？なんか、うん、クレーム来た時の避けようじゃないの？でもさ、よくあるじゃん。40
歳なんだけど、でも、50肩って、
うん。
極端な話、10代、20代でもなるから50肩でしょ？だって、50歳の人が50肩になっても、それは、年齢相応の方じゃん。中二病と一緒でしょ？
うん。
中学2年生が、生きったり、闇の波動がとか、行ったり、うん、ね、その変な、自分は、何かこう、転生したものだみたいな、こと思ってても、それは中二病じゃないじゃん。いい大人になってんのにそういうことしてるから中二病なわけじゃん。
うんうんうんうん。
その逆パターンでしょ？
まあまあ、それもあるし。
逆っていうか、
まあ
一緒だよね。50じゃないのに、肩が50歳の人みたいになってるから50肩って言うんでしょ？
うんうんうん。ほら、あとさ、洗剤の CM とかでさ、
あ、よく言った。
洗いが落ちますとかって言いながら、CG のそういうイメージ図みたいな時に、絶対一粒だけ洗いが落ちてないじゃん。
あれはそうですよ。
あれってクレーム下げでしょ、要は。
うん、あと、うん、こう、汚れもそうだし、胃のなんか粘膜とかね、ばい菌とかも、
うん。
あと、
うん、
歯の汚れとかね。
うん、そうそうそう。
ちょっと残しておくのはそうだよ。
そうだ、それと同じで、うん、いやいや、まあ、五十肩っていう製品名ですけど、一応 CM には40とも書いてるんですよね、みたいな。うん、なんかそういう逃げじゃない？製薬会社の陰謀じゃない？
カビに効く？それだけじゃないの。What？ これ何だかわかりますか？
わかんないです。何それ？
ウォルター・アントニーさんと北村和樹さん。北村一輝。
うん、北村和樹かな？
の CM、カビハイターの。
そのワッツっていうのはどっち？
ワッツ北村和樹がだと思うわけ。
うん、でもなんか北村和樹言いそうじゃん今のその。
あそうだね。ハリウッドを中心に活躍してるっぽい感じですからね。
うんうん。
多分あれでしょ、あのあれに出る感じでしょ、あのほらメタルギアソリッド。
あそうそうそうそう、そういう
ね、この前あの主役決定しましたけど。
ね、あのあれやるんだねちゃんとね。
ポー・ダメロンの人だよね。
うんうんうん。
なんだっけ、
ダメロンだ、ダメロンだ。
ダメロンの人だね、あの、スター・ウォーズの、
うんうん。
ね、話がさ、本当に、どっちらかりすぎなんだけど、まあ、久しぶりだからしょうがないけどさ。あと、固有名詞がポンポン出てこないから、こうやってね、停滞するんだよね。オスカー・アイザックね。オスカー・アイザックがスネークをやるのに、はい、北村和樹さんも出てるから、だからまあ、その、オスカー・アイザックが、つまり、ワッツの人ですよ。
はい。
はい。
そっちがそうなんだ。
そう。
うん。
わかった。
わかりました。
さて、じゃあ、
はい、
話さなきゃいけないことは話したから。
あとはもう、フリートーク、
フリートークでいきましょうかね。どうですか、最近。
いやー、だからね、最近、まあまあ、ほら、仕事の時は外出るようにしてるんですよ。
はい。
うん。でね、何あったかなって考えてたらさ、もう早速あの話していいですか？
はい。なんでしょう？
あの、ほら、ね、その時会長にもすぐに LINE 送ったんだけど、この前さ、電車乗ってたのよ。
は
あ。うん。で、僕大体電車の時、それこそあの、ほら、前も言ったけど、iPod Pro をつけてさ、
ノイズキャンセリングして、
そう、
この汚らしい世間 の, あのこの腐敗した
そう
あの世の中の音をシャットアウトする、
そう、あのレディーベイビーっていうよく知らないアイドルグループの、
うん、
ダメダメ殿って曲をね、その時聞いてたんだけど、なんか全然知らないんだけどさ、その人たち。
いや別に言い訳しなくていい。別に好きじゃないんだけど、みたいな。いや、大好きでしょ。レディーベイビー。
その曲だけすげえテンション上がるんですよ。
好きだ
ね、なので、
はい、
なので、あの、ね、YouTube の公式でよく聞いてるんだけど、
はい、
まあ聞いてたら、なんかずーっと俺のこと見てる人がいるの。
うん。
で、一番最初に思うのは、これ iPod あるあるだと思うんだけど、うん、
あ
そう、なんか、あの、Bluetooth 接続が切れて、
うん、
ダメダメ殿がもう電車内に、
うん、
鳴り響いてるのかなって思ったわけ、
うんうん。
でも、そうではない、おそらく。
どうもそんな感じで、ちゃんと Bluetooth 機能してると。
うん。うん、いや、あの、スガッツのアイコンに、iPhone に接続しましたって、ちゃんと出てるから、大丈夫だと思うのね、うん。で、その人がどんな人かって言ったら、まあ、女性です。
うん。
で、歳はね、30歳ぐらいかな。
ほう。
うん。で、髪の毛がめちゃめちゃ長くて、
え？
うん。真っ黒い髪の毛が長くて、で、まあ、真ん中分けぐらいにしてるんですよ。
うん。
で、痩せてて。
座敷女みたいな感じね。
うん。で、こう、カーキ色のコートを着てるのね。
座敷女みたいな感じね。
まあ、端的に言うと座敷女的な見た目なんだけど、はい、うん、でずーっと見てるから何かな、ちょっと怖えなと思ったわけ、うん。で、普通さ、電車ってさ、こう、つり革を持つにしても、なんか脇にいるにしてもさ、どっちかの端っこにいるじゃない。
まあね。はいはい、うん、まあ、じゃないと、こう、釣り革もポールも持ちにくいですからね。
うん。だけど、その人の場合、あの、真ん中に仁王立ちっぽく立って、
釣り革も。すごい混んでるわけでもないのに。
うん。
うん、
で、なおかつ、俺の方を見てるの。
うん。
で、
まあ、座敷女だよね、だから。
うん。で、あの、携帯のスピーカー面があるじゃん、こう、側面のさ。
うん。
あれをどうやらこっちの方に向けてんのよ。
あ、その人のね、その人のスマホ？
そう、その人のスマホを、はいはい、スピーカー面をこっちになんか向けてんの。
うんう
ん、もう絶対ダメダメどのが、もう、音漏れしてるわ、と思って。
うん、まあそういうジェスチャーですよね。
うん。毎回、だから、もう一回チェックしたけど、そうじゃなくて、うん、そしてそうこうしてるって、その人がね、ちょっとこっち来るんですよ。
うん。
あ、やばい、なんか怖えなと思って。
うん。
そしたらなんかね、ボソボソって僕の方に喋りかけてるのね。だけどそれも口の動きだけでわかんないから、うん、もうそのレディーベイビーを消して、
うん、もうもっと早く消せよじゃん。なんで怖えな、怖えなと思いながら。
イヤホン取ったん
ですよ。ダメダメ、殿はずっと流してるわけ。はい。はい。
そう。で、イヤホン取ったのね。うん、そしたら、この前、ラジオで私のこと話しました？
は
って言ってきたんですよ。
あ、はいって言いました、ちゃんと。
で、
ね、つまりこのラジオで、前回話しましたよね、変なおばあさん。
あ、じゃあ。それはあれで
しょ？あれですだからいや、その心、笑ってるね、おばさんに遭遇しましたってことは。
うん。
うん。言いましたよね。
だから、そう、僕、だから、その、このラジオでそれこそそういう、うん、木印の人の話をたくさんしてるから、うん、そっちで40人しか聞いてないリスナーの人かなって思ったわけ。
うんうんうん、
このラジオね、40人しか聞いてないから。
はいはい。大ファンってことですよね、つまり。
そう、だからそういう人かなと思って、
うんうん、
たださ、僕って結構この、なんだろう、突然のそういう何かにすごい弱い人なのね。
うん。
あらかじめそういう人に会うよってなってれば、結構、普通の対応ができるはずなんだけど、
うん、
いきなりそういうサプライズ的なことあると、まあ結構こう、うん、ダメなんですよ。
はいはい。
だからその時なんか、多分めちゃめちゃ僕も気持ち悪い笑顔をしたと思うんだけど、
うん。
ああ、聞いてるんすかみたいな。
うん。
そしたら向こうも、聞いてるみたいな感じで。
ほうほう。
まあ多分それは僕の言ったことを多分反復したんだと思うんだけどね。
うん。
うんうん。で、もう、ラジオはもう、また聞きますよ、みたいなことを言うわけ。
おー、嬉しいね。うん。
でも、よく考えたら、それって。
ありがとうございます。
そう。いや、緊張してね、それもちょっと言わなかったんだけど、うん、だけどね、よく考えたら、それって、絶対やばいやつなん、ただの。
え？だって、そんな、うちらのラジオ聞いてくれるっていうのはまあやばいやつかもしれないけど、でもそれはありがたいリスナーさんじゃないですか。
うん、だからでもよく考えたらそんなね、ただ単に、
うん、
頭おかしい人にたまたま俺がロックオンされて、
うん、
私のことラジオで話したでしょうっていう本来ならありもしないことを言われたのに。生じ、こんな、ポッドキャストを僕たちはしているから。
ね、はい。わかりました。わかりました。まあまあ、いますよね。電波系みたいなことですよね。
うん。
うん、あんた、私のことラジオで喋ったでしょっていうのは、それはつまり、普通の人だったら、何ラジオこの人怖いって。何わけのわかんないこと言ってんのってなる反応が、っていうのが、
うん、
まあ、あるべき、世界というか、
うんうん、
対応、当たり前の対応だったのが、
うん、
そうですね、生実家ね。で、しかも、多分これがね、普通のラジオやってたとしたらね、
うん、
あのね、なんだろうな、まあ、それこそ FM のブルーオーシャンとかね、
は
いはいはい、僕は何度も出てる、朝の日曜の朝の爽やかな、
はいはい、
番組だったりとか、うん、まあ、うん、それこそ地上波ラジオみたいなものだったり、今、ポッドキャストでも普通のね、普通のというか、元、正統派というか、ちゃんとしたラジオだったりね、なんか、こう、英会話を勉強しましょうとか、だったり、まあ、素人の喋りでも、すごくこう、女子同士でワイワイお喋りするような、のだったら、え、何ですかこの人、何言ってるこの人怖いっていう反応になるんだろうけど、
うん、
ちょうどピンポイントで街中であったそういう人のことばっかり話してる、うん、ラジオをやってる人に話しかけちゃったっていうのは、
う
でも、だからそれはもう、偶然じゃないんですよ。いや、だからその偶然じゃないっていうのは、その人が分かっててやってるわけじゃないですよ。その人も分かってなくてやってるんだけど、
うん、
運命というか、その引き合わせられたんですよ。それは
引き寄せの法則ですね。
それは違います。引き寄せの法則。ノマド YouTuber はよく言ってるんでしょうけどね。
はい。
まあそれは完全にスピリチュアルの方なんで、
うん、
引き寄せの法則はね。でも私が言ってるのはそうじゃなくて、うん、うん、そういうことなんですよ。
うん、
世界というのは。
そうだね。
そういう引き寄せの法則みたいな小賢しい個人のね、意思で世界が変わるっていうのは、真逆のこと言ってるの。どっちかというと。その真逆です。我々は世界の大きな波の中で動かされているだけだ。この波に飲まれて、ただ流されているだけだっていうことを言ってるの。
うん。そうだね。いや、だからさ、で、その、ね、その間もずっとこう、携帯で何か録音してる風なのよ、その人は。
うんうんうん。
うん、で、その後も、僕もちょっと距離を置いたんだけど、ずーっと目をそらさないからさ、
うん、
だから、僕もね、一枚写真撮って会長に送ったじゃないですか。
多分あんまり良くないことなんでしょうけどね。
うん、でも。
まあ怖いですもんね。一応何かあった時のために。
うん、うん。でもちょっと怖かったでしょ。
いや、怖いですよ、もちろん。
ああ、そんなでさ、いや、だから、やっぱそういう人って、で、多分、でも声かけやすい人っていると思うんだよね。
うん。うん。
でね、僕はね、比較的人に声かけられるタイプなんですよ。
そうですね。
全然わけわかんない人とか、
ね。はい、そういう人にね。
まあ、あと、本当道聞かれたりとかも僕すごいよくあるし。はいはい、まあ、だからね、なんかまあ、その中の一つがたまたまそういう感じだったと思うんだけどさ。うん。そんなことがありましたよ。
お名前、半袖狼。はい、40代女性。はい、メールがもうね、2ヶ月分溜まってるんで。ごきげんよう、半袖おかみです。菅政権発足ということで、一つ思い出したエピソードがありましたので、投稿させていただきます。本邦初公開、あしからず。私が小学生の頃、私の地元には、永田町おじさんと呼ばれている名物おじさんがいました。町に繰り出しては、道行く人に、お前は、永田町のスパイかと聞いて回っているので、永田町おじさんです。大人たちからは、あの人が何を話しかけてきても、相手にしたらダメだよ。と、目の敵にされていましたが、まだ心の純粋な小学生たちは違いました。クラスの男子たちは、放課後になるとこぞって永田町おじさんの家に押しかけました。そして玄関の扉をバットで殴りながら、空襲警報発令、防空壕に避難、と、生やし立てます。すると、家の中から、鎌を持った永田町おじさんが出てきて、子供たちを追いかけ回すのです。夕暮れの中、キャッキャッと嬉しそうに笑いながら走り回る少年たちの光景を、今でも覚えております。なんか、いいことのように、なんか言ってますね。オールウェイズ三丁目の夕日みたいな感じで言ってますけど。
はい、
しかし、そのような日常も、長くは続きませんでした。いつものように少年たちが玄関の前で騒ぎ立っていたのですが、中から何の反応も返ってきません。面白くないなぁと思った少年が家に爆竹を投げ込むという犯罪すれすれの暴挙に及んだものの、犯罪です。
犯罪ですよ、ね。
真ん中です。ついに永田町おじさんは姿を現さず、それ以来永田町おじさんの目撃情報はパタリと途絶えてしまいました。うん。なぜ菅政権発足というニュースで、このエピソードを思い出したかというと、この永田町おじさんの顔と菅総理の顔が瓜二つだったからです。そういえば、噂で永田町おじさんは秋田県出身だという話を聞いたような気がしないでもありません。永田町、スパイ、秋田、菅政権。失踪。おっと、あまり邪推が過ぎると当局に消されかねませんね。今回はこの辺で失礼いたします。だってでも逆だよね。永田町おじさんは いたずらした子供たちに、永田町のスパイカーって言ってるってことは、犯罪者側だよね。
そうだよね。
だから、まあ、つまり公安課みたいなこと言ってるんでしょ、
うんうんうん、
あと内閣調査室みたいな。ことなんでしょ、
うんうんうん、あでも、その人が、その、今の菅総理になった可能性もあるよね。もうそっち側に取り込まれてしまった。
うん、その日ですね。あ、そう。菅、そっから大学に入ったりしたってこと？
そうそうそうそう。超頑張ってさ、国を動かすまでになったかもしれないね。
まあ、だって、あれでしょ。貧乏な秋田県の、なんか農家から頑張って大学行ったんでしょ？
っていう設定でしょ？よくわかんないけど。
あれ設定なんですか？パンケーキとか本当は好きでも何でもないのに。
そうか、でも、ね、昔は街にさ、そういう名物おじさんみたいなのって絶対いたよね。
いました、いました。俺なんか、あの、バス乗ったらぶん殴られたことありますからね。
え、何それ。
いや、何それっていうか、バス乗って小学生か小学生にならないぐらいの時かな。
うん。
バス乗ってたらぶん殴られて。
怪我は？
まあ、腫れたよね。
え、
本気で殴られたんで。多分アル中
だな。今だったら、
うん、
もう事案だよね、それね。
お母さんもいたんだけど、
うん、
あの、バスの運転手が警察呼びますかって聞いたら、あ、それはいいですって言って、で、その後俺怒られたからね、ああいう時は、俺びっくりして何も言えなかったわけよ。
うん。
ね、びっくりして、みたいな感じでびっくりして、もちろんその後泣いたよ。うん、6歳とか7歳だからね。
うん。
何にも言えなくうちに、そのアル中おじさんは行っちゃったわけよ。
はい。
だけど、うちの母親は、ああいう時は、ちゃんと、そんなことしないでくださいって怒らなきゃダメだからねって。めっちゃ怒られたからね、俺。
理不尽な。
まあだからもう、二度と親のことは信じないようになりましたけどね。
そうですか。
いや、嘘です、嘘です。ちゃんと仲良くやってます。
ああ
。あの、でもまあ、ね、親も、あまりのことにそういうことをとっさにわけのわかんないこと言っちゃったんだろうね。
うん。夏休みにさ、うん、あの、神奈川のおばあちゃんの家に行くと、
はい、
あの、やっぱ通称 NHK おじさんっていう人がいて、
内容、あだ名が似てるんですね。
ん？
あだ名は似てるもんなんですね。永田町おじさんとね。
で、その人は、その日の新聞の一面かな、
うんうん、
を全部暗記して、ずっと街頭で言ってる人だったんですよ。
うん、ちょっと音調整してね、ペロンピロンってうるさくてすいませんね。
うん。
はい。はい。
そう。ね、そう、おじさんがいましたよね、やっぱし。
それはでも、害がないというか、どっちかというと、益がある方ですよね。だって、うん、だってその日の一面のニュースをみんなに教えてくれるんだから。
うん、で、結構有名な人だったんだけど、うん、あの、まあ、後日談というかね、そういうのがあって、うん、あの、当時さ、日本放送で、
うん、
三宅裕二のヤングパラダイス
って番組が。はい、ヤンパラ。
うん。で、そのヤンパラで、やっぱね、そういうコーナーがあって、なんか変わった人。
うんうん。
でね、僕がそれ、その人のこと書いて出したんですよ。
はいはいはい。
うん。そしたら採用されて。
もう珍しい。いつもボツになるのに。
で、しかも、うん、結構やっぱそこの場所でも有名人だったから、
うん、
ラジオでも、あ、僕も知ってる、僕も知ってるみたいな反響をやって、
うんうん、
で、なんかそのおじさんを実際に探すみたいな企画にまでなったんですよ。
うんう
ん、で、まあ、多分探せなかった気はしたんだけど、なんかね、そのヤンパラでもね、取り上げられましたよ、だから。
もしくは、だから、あの、ほら、探偵ナイトスクープのビニール紐の回と一緒で、
はい、
探したところ、ちょっとこれはテレビとかメディアに出すわけにいかない。
そうですね。
っていうことになって。
まあま
あ、うん。え、おじさん、おじさんなんで、その、いつもニュース読んでんの？
今、三宅裕二。
え、はい、三宅裕二です。
あ、今、三宅裕二ですだけちょっと似てたね、今ね。はいはいはい。
ちょっと早口にならなきゃいけないんだよね。だんだん調整していく。だんだん、有事に調整していくんで、ちょっと、はい、すいません。一発目は大抵ダメだね。風に聞く。 だんだん似てきましたよね。
まあ、まあ、ね、ヤンパルはね、三宅裕司さんは基本的にあんま外には出なかったけど。
まあ、そりゃそうでしょうね。
小倉さんとかがそういう役をよくやってましたけどね。
ああ、なるほどね。おじさん、え、なんでニュースの一面いつも選んでるの？小倉さんの声ってどうなの？顔は似たでしょ？
顔は似てた。
ラジオだからな、能力が半分制限されちゃうんだよな。本当にいつも顔が似てんだよね。顔の方が似てるんだよ、声よりも。
まあ、あとね。
何で無視するんですか？そういうところだぞ。ね、違うと思ったなら違うってちゃんと言わないと会話が成立しないでしょ。無視が一番ダメだ。今にさんもそうなんだけど、無視が一番良くないよ。
わかりました。はい。
はい、
あれ、その心笑ってるね、おばさん、さっきちょっと話してたじゃん。
はい、はい。
また見ましたよ。
ほう、よく会うね。俺なんか、一回も会ったことないのに。
もう3回目ぐらい。で、この前は、うん、まあ、見た目で分かったのね。あ、そうだと思って。だけど、騒いでなかったから。
うん、じゃあ、アイデンティティがないもんね。騒いでなければ、あのおばさんの。
騒いでなかったから、うん、まあ別に、あ、今日調子いい日なんだなとかって思ってたら、うん、いきなり電車の中で電話始めて。
あら。
うん、で、その内容が、うん、もうわけわかんない。もう、中国人民解放軍
あ、独特。
何を食えってことですかって言って切ってました。
それ吉田茂でしょ。
わかんない。だから。
麦を食えっていうのは。貧乏人は麦を食えでしょ。
多分そこからだと思うけど。
何中国人民解放軍と。
わかんない。だから、で、それ、だから実際にでも誰かにかけてそれじゃん。
いや、かけてない可能性も高いですよ。
かなぁ。
うん。
でもね、そんな風で、まあまあ今回はそれだけだったんだけど、
やっぱり独特の言語センスありますもんね。かっこいいんだよね、うん、言葉の選びが。
そうね。
菅さんこの前何て言われたんだっけ？
え、だから障害者と健常者、この世の中に下克上がなんとかみたいなことずっと言われて、
うん、
うん、ましたね。
はっきり覚えてないのか。
はい。
関東風バッカス族君。
あ、ありがとうございます。
はい、ホットな話をお送りします。ある日僕は退勤時のタイムカードを後輩 A に切らせるというパワハラをしつけ、時間前に早々と帰宅しました。この後輩 A っていうのは25歳の男の子の、バイト先の後輩なのね。
はい。
バッカス君の。その次の出勤日、A がこんな話をしてくれたんです。A、あの後普通に帰ろうとして柏駅に向かってたんです。まあ、関東風バッカス族君の話はいつも柏の話ばっかりですからね。
うん、
うん、そしたら、え、何ですか？
そうなんだ。うん、
柏高校の吹奏楽部の階段とか何個も。
ああ、そうか、これもあったね。
うん、柏駅に向かってたんですよ。そしたらエスカレーター乗るところで知らない人に声をかけられたんです。以下、うん、A 君の話を元に構成。もしよかったら、今から一緒に飲んでくれませんか？突然声をかけてきたのは、一人の若い女の子でした。うわぁ、これ絶対騙されて変なバーとかに連れて行かれてぼったくられるやつだ。すぐに危険を察知した。すいません、今本当にお金ないんで。と言って適当にやり過ごそうとすると、女の子、あ、全然大丈夫ですよ。お酒は家にあるので。家ですか？はい。お金とか大丈夫なので、一緒に家飲みしませんか？想定外の展開に戸惑いましたが、彼女に促されるまま駅から徒歩数分、その子の自宅とおぼしきワンルームマンションになだれ込み、そのまま一夜を過ごしたのでした。以下、僕と A の会話。A、
中に出してって言われたけど、さすがに我慢しました。
危機として語る A に呆れ半分、嫉妬半分。僕、怖っ。こんな時に、どんなもの持ってるかわかんないのに、よくやるね。などと言いつつ、詳しく聞いていました。詳しく聞くのか。女の子、美咲、過去仮名、25歳、都内勤務の介護士。一人暮らし、笑顔が明るい、やや元気系。 なんだこの説明。笑顔が明るい、やや元気系。黒髪でもなければ、パッツンでもない健康体。まあ、メンヘラではないってことを言いたいんですよね。その夜、一人で酒を飲んでいたものの、このまま寝るのがどうしても寂しくなって、街に繰り出し、たまたま出会った A に声をかけ、逆難成功。そのまま、成功も成功。とのこと。いやー、あるんですね、こんなことを。さすが今に先輩や筆川先輩の故郷ですよね。そんな典型的エロビデオみたいな後輩の話を聞きながら、その日もなんとなく仕事して、また僕はバイトを早帰りしたんです。その時僕を見送る A は、
また美咲ちゃん家に帰るんで、全然先帰ってもらって大丈夫っすよ。
と、ニヤニヤしていました。翌日、
美咲、やべっす。
美咲の家からそのまま出勤してきたであろう A は明らかな興奮状態でした。以下、A の話を元に構成。その夜も当たり前のようにことを終えたところ、美咲、
ねえ、この前の喘ぎ声と A のピロートーク、すっごい良かったんだよ。聞いて。
そう言って美咲がおもむろにスマホをいじり出すと、なんと初めて交わったあの夜の音声の一部始終が流れ始めたのです。
これどういうこと？黙っててごめんね。
とにやける美咲の話を聞いてみると、彼女のスマホには、ハメ撮り、かっこ撮影ならぬ、ハメ撮り。まあ、撮るがね、撮影の撮か録音の録かっていう。つまり、成功中の音声が保存されていたのです。
何これ？
もはや恐怖すら感じた映画、さらに問い詰めると、美咲は以下のことを語りました。彼氏と呼んでいいのかよくわからない男がいる。その男は頑なに、俺は美咲とは絶対にセックスしない。と言っている。その代わり、他の男とやりまくって、それを録音して、俺に送ってくれ。と要求してくる。だから街に繰り出して、やれそうな男を探してた。だから A とのセックスも、こっそり録音していた。というのだそうです。狂っています。この街。柏。おかしいです。以前の放送で吉田会長は、福岡の女は土下座すればやらせてくれる。静岡と千葉の女は土下座しなくてもやれる。とおっしゃっていました。そんなこと言ってないよね。やめてくんない？
いやね。
そんなこと言ってないよ。バカなこと言ってんじゃないよ。ちゃんとそういうバージョンアップしなきゃダメだからね。今のそのコンプライアンス的なものは。
価値観をね、アップデートして。
アップデートね。していかなきゃいけないんだから。以前っていつよ。このさ、10年ぐらい前に言ったことをほじくり返してこういう人間だっていう、ね、一番嫌われるからね、それ。そんなこと言ってないよ。まあ、事実は事実かもしれないけど。で、それと馬鹿にすることは別だからね。それを蔑視することはね。
わかりました。うん、
と、そんなこと思ってないよ。と、おっしゃっていましたが、あれは事実。いや、むしろそれどころではなかったようです。千葉の女は、駅前を歩くだけでやれるようです。狂っています。いやいや、でもバージョンアップしてくれよ。違うでしょ。それ、千葉の女っていうくくりって、それ、なんていうか、地域別紙でもあるし、女性別紙でもあるし、よくないよね。ちゃんと、ね、ちゃんと、この、現代に合わせてバージョンアップしてくれないと、駅前歩くだけでやれるのは、柏の女だけだからね。ね、
ああ、でも、面白いね。
うん。まあ、今後もリアルタイムで追っていこうかと思います。NTR に造形の深い課長、これは NTR の一種なのでしょうか。まあね、ただ、なるほどね。っていう、相談、うん、相談というか、まあ、報告。うん。
NTR の一種なんですか、これ。
いや、俺はやっぱり、谷崎潤一郎の鍵とかもそうだけど、自分からやらせる、ネトラセは、ちょっとね、ジャンルが違いますね。だって自分がどっちかって優位じゃないですか。
うん。
ネトラレというのは自分がどん底に落ちないと意味がないですから。
うん。
ネトラセは違いますね。真逆と言ってもいいかもしれない。人間の精神性のあり方としてはね。
はい。
浦沢直樹の漫画であったよね。こういう同じようなパターンの。付き合ってると思ってたら、その女の子は、 にデート誘われるんだよね、うん、でちょっとそれこそ鵠沼海岸とかなんかね鎌倉とか江ノ島とかあっちの方に電車で行って海岸まで行くんだけど、結構積極的に今日パンツ履いてないのとか言ってくるんだけど、うん、全部彼氏の指示だったっていう。
はぁ、あるんだね、そう。
浦沢直樹の漫画だから、それを持って、あるんだね、純ちゃんみたいな。稲川淳二の階段みたいに、本当にそういうことってあるんだね、って、おかしいですからね。森山と遠山森の漫画ですから。
いやー、でもこれ面白かったな。
うん。まあ面白いは面白いよね。
うん。
まあ、あともっと言うと、まあ我々みたいなね、ちょっと、酸いも甘いも人生経験、いろんな人に出会ってきた我々ね、ちょっと、関東風爆発増君により人生経験が豊富な我々からすると、それ A 君の全部嘘なんじゃないの？
ああ。
っていう、いや、わかんない。それは本当に、断言してるわけじゃなくて、っていう可能性も考慮しなくちゃダメだよね。
うん。うん。
よくこういう嘘つくからね。嘘つきは。いや、いい意味だよ。ホラッチョはね。ホラッチョはこういうホラつくじゃん。でも、これはいいんだよ。だって誰も傷つけてない。ただただ面白い、エンターテインメントを我々に提供してくれるホラだから。だから、そうだね。だから、悪い嘘と、いいホラっていうものをきちんと、区分した方がいいよね。これはホラの方だから。
まあ、そうね。確かにそれを言うことで自分、そうね。その可能性はあるかもしれない。
そう、弱者から搾取して自分が利益をかすめ取るような詐欺みたいなものは悪い嘘だよ。
うんうん、
そういう利益一切関係ない、ただただ我々に楽しい話を提供してくれるのは、ホラとね、言った方がいいかもしれないね。
そうだね。うん、
いや、わかんない。でも、本当かもしれないけどね。何しろ、柏ですから。柏ではこういうことが起こりうるっていうことですからね。
うん。なんか、本当っぽい気がするわ、なんとなく。うん。これね、サンティライミです。
うん。
で、半袖おかみさんは、うん。ニティライミです。
なるほど。
はい。
もう、みんな自分のティライミ数なんか忘れてるでしょうけどね。
多分ね、キサンジさんが一番把握してると思う。
あ、そう。0.5 ずつ上がっていく。
そうそうそう、うん。
ちゃんとホワイトボードとかに書いてそうですもんね。まあ、こういう体験はないんですか？
こういう体験はないけど、
うん。
なんかでもやっぱし、悲しい恋愛をしてる人の話は最近もちょっと聞いたよね。
ほうほう。はい。
私、なんか、ATG 映画みたいなさ。
まあ、最終的に死ぬじゃん、ATG。
いや、そう、死の匂いも同時に感じるんだけど、うん、今は、まあ、どう話せばいいかな。まあまあ、僕の仕事関係で、
うん、
まあ、女の人と結構、こう、お話しする機会は多いじゃない？
はい。あなたの仕事っていうのは、まあ、撮影ですもんね。モデル撮影ね。
で、まあ、結果的に作品には至ってない人なんだけど、
うん、
まあね、ちょっと打ち合わせというか、まあ、そんな感じで会う機会があって、ただ、その人は、福島から来てくれた、
うん。
うん。結構最近の話なんだけど、で、まあ、お仕事、まあ、要は、とにかくお金があんましないんだって、その人は。うん。うん、でね、結構見た目とかも、もう30代の方なんだけど、ちょっとさ、なんていうのかな、ファッションセンスも若干ずれてる感。この、多分20代とかでチヤホヤされてた時の格好をそのまま30歳過ぎて、
まあ、そのまま時代がずれてるというよりは、ちょっとその、年齢層的に、30代にしたったらこういうのを着るよねっていうのを、うん、若作り的な感じで来ちゃってるってことね。
そう、そう。で、まあそんな感じで、ちょっとね、ちぐはぐな印象は初めて会った時も。
うん。
なんだよね。で、まあどういう仕事してる
の？お前が言うなよ。お前、変なトレーナーとか着てくるお前が言うなよ。40、もう5とかでしょ？ まあ俺もそうだけどさ、40でこれいい加減仕事の打ち合わせにパーカーで行くの良くないなと思いながらパーカーしか持ってないからさ、福光茂幸みたいな感じで言ってるけど。
で、そうしてたら、うん、今、そのね、原発、
うん、
福島第一原発とかの近くの、性風俗のお店で働いてるんだって。
うん、ああ、不謹慎だけど、ちょっと興味ありますね。どういう感じになってるのか、別にその、下げ済む意味じゃなくて、
うん
でね、社会的にどういうふうになってるのかね。
そこら辺の性風俗のお店って、
うん、
めちゃめちゃバブルなんだって。
うんうんうん。
要はそこの作業員の人たちがもう退去して押し、
はいはい、
押し入るじゃないや。退去して、
はいはいはい、
入って、
はい、
うん。でね、そういうところで、働いてて、
うん、
で、彼氏はそこのオーナーで、
うんうん、
で、二人で、ここでお金を貯めて、で、将来は横浜に一緒に住もうと思ってるんです。
おう、なんで横浜なの？
わかんない。
ちょっとオシャレだからってこと？
うん、多分そうなのかな、
うん。
で、なんかそんなことをね、ちょっとこう悲しい笑顔込みで話をするわけですよ。とつとつとね。
でも確かにそれ、ドキュメンタリーかノンフィクションの題材になるね。
そう。だから、なんかね。
それ石井光太さんとかに教えちゃダメだよ。あの人そういうのすぐ自分のネタにしちゃうから。
で、なんかさ、まあ、正直その彼氏がそのオーナーさんでそういう夢を語って一緒にっていうのって、
うん、
まあ僕なんかは汚い大人なんで、
うん、
ちょっと本当なのみたいに思っちゃう。
女をつなぎ止めておくための嘘、うん、で、実際は売れたら切るっていう。
そうそうそうそう。
まあ、例えが適切かどうかわかんないですけど、ミスチルの桜井さんとか。
適切じゃないよな。
それはちょっと違う。あの人は自分の実力でね、売れてるからね。まあその点
で、
サザンの桑田さんとかはね、切らないもんね。
そうね、そうね。
まあ、めちゃめちゃ浮気はしてんだろうけど。
知らんけど。
まあ、ハラボーがいる家の中で浮気してそうだもんね。で、ハラボーはこうニコニコしながらさ、野菜とか切りながら、うん、あ、キスしてるなって、ニコニコしながらそれ見てそうだよね。まあこれも NTR の1パターンとして。その腹棒怖くない？
うん。
いつも、でもステージ大体キスするじゃん。桑田さんって、桑田圭介って。
全然見たことないから。
女の、そのバックダンサーみたいな人とかコーラスの人とかと。
うん、あ、そうなんだ。
で、この間ユーミンとキスしたじゃん。去年の紅白とかでは。
そうなんだ。
で、腹棒いつもニコニコしながらキーボード叩いてるじゃん。
あ、
その怖さはありますよね。だから一時期、あれですよね、原坊が全部楽曲作ってるっていう都市伝説までありましたもんね。
あ、
そうじゃなきゃ、まあ、ずっと付き合ってるのおかしいみたいな、どんだけ原坊に失礼なんだよって話だけど。まあ、それものすごい美女。いや、何でも選び放題でしょ、多分。桑田圭介だったら、
うんうん。そう、だからね、まあまあそういう話を聞いたりもしましたけどね。うん、そんな。そんなです。
まあ、横浜に、俺がうまくいったら横浜にな、ちょっと小粋なイタリアンレストランでも、オープンさせようや。
そう、そういう感じ。で、ね、きっとその、
横浜。伊勢崎町あたりがいいな。やめておけって感じだけどね。絶対、絶対やめておけって感じですけど。
でもね、そんなことをね、おっしゃってましたよ。
うん、
だから。うまくいくといいねって話をしたんですけど。
うん。そういう、だからさ、どうせうまくいかないとか言うのはやめましょう。うまくいかなくたっていいんですよ。
そうだね。
その一瞬に人生を燃やすことこそが尊いんだから。それで、どうせこれは嘘ついてんだから、関わり合いにならないでおこう、この男とはっていうのも、まあ、選択肢の一つだけど、別にそっちが正しくて、嘘だろうけど信じきって、ズタボロになるまで、魂を燃やすっていうのもそれはそれでね、生き方の一つ、どっちが間違ってるってわけじゃないんですよ。
そう、そういや、だからさ、まあまあいろんな人いるなと思ってさ、
うん、
あれしましたけど、なんかね、ずっとその人のことはちょっとこう心のどっかになんか引っかかるというかさ、
うん、
今どうしてるかなみたいなことをね、結構断るごとに、
うん、
なんか思い出したりはしてるんですけど、う
ん、ちょっと似たようなメールもね、来てるんですけども、
そうなんだ。
シャオシー君。
はい。
20代男性の教職員の方ですね。
はい。
え、忘れた？
いや、覚えてますよ、覚えてますよ。うん。
あの、新宿の男性向けマッサージ店でやってる、まあ、風俗店ですね。る男性の方ですね。
うん。
コロナで本当は行くはずだったフィリピンの留学だったっけ？がダメになったとか、そういう話ですよね。で、教職員まだやってんのか。教職員やりながらまだ、その風俗店で働いてんのか。うん、職業欄にまだ教職員って書いてありますよ。いつも楽しく聞いております。シャオシーです。前回お便りした際、売り線で働きナンバーワンになったとお伝えいたしました。その後、3ヶ月間ナンバーワンをキープしましたが、今月から急に6位に転落。商業無常です。まあ、コロナに社会が慣れきったせいか、お客さんの入り自体が増えているので、稼ぎはそんなに変わりはしないのですが。あ、よかったよかった、それはね。さて、先ほども90分のケツ受け、かっこアナルファックの予約が入ったので、出勤してきました。うちの店は店舗と個室が離れた場所にあり、ボーイは店舗で待機。お客さんとは個室の近くで待ち合わせをするという流れになっています。このボーイっていうのはあれですね、多分あの、風俗場でいうところの雑務っていうか、その事務的なことするボーイじゃなくて、風俗場のことですね。女にしてみた
ら。ああ、なるほど。はいはいはい。
だからね、用語がちょっとね、わかりづらいんですいません、ね。僕が店舗のエレベーターに乗ると、もう一人、帽子を目深にかぶった男がエレベーターに乗り込んできました。なんとなく横目で男を見やり、驚きました。顔はマスクで見えませんが、帽子の縁あたりが化学やけどのような跡になっていたのです。この様子だと多分帽子の中は全体がそうなっているんでしょう。ゾッとするとともに気の毒に思うような気持ちになり、僕はスマホに目を下ろし、男を見ないようにしました。エレベーター降りる瞬間、ちらりと男の方を見ると、男はこちらをじっと見つめています。店舗につき、タオルなどをカバンに詰めていると、急にインターホンが鳴りました。どうやらお客さんのようです。普段お客さんが直接店舗に来ることはないので、そうだよね。新宿ってあんまり実店舗型の風俗ってダメだもんね。マネージャーたちもみんな少しテンパってました。お客さんを応接室へ通したマネージャーは、少し眉をしかめたような顔をしています。少し、あれ、お客さん。え？あ、俺のお客さんですか？僕が応接室へ行くと、男が一人座っていました。僕は息を呑みました。その男はさっきエレベーターで乗り合わせた男だったのです。マスクを外したその顔は、ほとんど、青沼静馬でした。
あの、マスクを外した後のね。
そうですよね。まあ、これはちゃんと我々のラジオのリスナーだから、うん、スケキヨなんていう間違いを犯さないですよね。
うん、そうだね。
日本全国の人が、スケキヨと間違っている、あの人ですね。つまり。
はい、
なぜかみんな、スケキヨって言うんですよ。あのマスクの、犬神家の一族に出てくるあのマスクの男のことを。バカじゃないかって思いますけどね。なんでわざわざそんな違うこと言うんだろうっていうね。あの、菅さん、全然ね、笑い声とかが入ってこないんですよ。なんでだろう。笑い声だけは全然ね、さっきから入ってこないんで。
なんでだろう、怖
っ。ちゃんと、はっはっはって笑うようにしてもらえません？
はいはいはい、わかりました。はい、
引き笑いなんで、あの、
そうだね。
そう、あの、でも一応こっちはそっちの笑いを待っちゃうんで、
うん、
あの変な間が開くんですよ。はい、多分これ、はい、ラジオのリスナーからしたら。
はい。
本当にね、まあでもちゃんと、シャオシー君は青沼静馬って書いてますね。
いない。はい。
一瞬ひるみましたが、仕方ありません。僕は、トウモロコシの会の過去放送 DVD が欲しかったので、今日は稼いだら、その足で悠長に向かおう。と決めていたのです。私たちの DVD を買うためにね、強烈な拒否感を覚えつつも、心を決め、シズマと一緒に個室へ向かいました。シズマはよく喋りました。売り線には通い慣れているようで、いろいろな店舗を公表して僕に聞かせます。話している分には別に不審なところもなく、どうも普通の人のようです。ああ、まともな人だ。90分くらい、なんとか耐えられる。いや、別に顔がさ、火傷してるからって。
あの、
ひどいからね、それはね。まあまあ。そう思ううち、個室に到着しました。 シズマは再びマスクを取り、こちらを向くと歯をむき出しにして笑いました。その前歯と2番目の歯の間に割と大きめのネギが挟まっていました。
あ、
それはマナー違反だよね、
うん、
それはね、別にあの火傷とかそういうのとは一切関係なくマナー違反ですよね、確かにね。そのネギを見て急激に吐き気が押し寄せました。
大丈夫かい？
何がですか？うわ、取り繕ろうとしましたが息があまりにも臭く再び吐き気が押し寄せてきました。
やっぱりいい体してるね。
これ以上やり取りを続けると吐くので、とにかくシャワーへ移動することにしました。シャワーブースはかなり小さく、向かい合うともろにダメージを食らいます。僕はシズマを後ろから抱くようにして乳首を攻めるプレーを装って洗体、体を洗うを始めました。
シャオシは可愛いなぁ、は
あ、いいから綺麗にしてるから今。この醜い男は僕が少し触るだけで敏感に反応するのです。本当に気味が悪い、うん、どうにか体を洗い終わると歯ブラシにこんもりと歯磨き粉を持って歯を磨かせ、大量のリステリンでうがいさせました。このあたりからこの強烈に吐き気を催させる男のことが人間だと思えなくなってきました。とても息の臭い犬か何かくだらないもの、とにかく人間以下の存在であるという気がしてきたのです。ベッドに横になった犬男にまたがると僕は乳首を攻め始めました。
セオシーは受けじゃないの？
バリ受けだよ。いいから黙って舐めて。僕はケツで顔面騎乗位をして犬を黙らせました。犬は嬉しそうに泣きながらケツを舐めています。僕は犬の生殖器をアナルに挿入させました。なんて不細工な犬なんだろう。いや、犬でも何でもない。この醜い存在。こいつは鬼だ。え？僕はそう確信しました。僕は今人外に掘られている。僕の心は屈辱感でいっぱいにされました。股間を見ると珍しいことに一物が硬くなっていました。僕は掘られている時は滅多に勃起しないのです。ああ、僕は眼前で腰を振る化け物を見つめました。だんだんその化け物を愛おしく感じ始めているのではと思ったからです。しかし見れば見るほどなんと醜いんだという嫌悪感、そしてそいつに自分が侵されているのだという屈辱が増していくだけでした。どうやら愛おしさではなくその屈辱に僕は興奮しているのでした。すべてが終わると化け物は
ありがとうありがとう
と言って個室を出てきました。僕は手にしたお金を握りしめ、ゆうちょ銀行へ向かいました。トウモロコシの会の過去放送 DVD 楽しみにお待ちしております。それではシャオシー。あの、確かに注文来てます。
おう、うん、その直後
でも本名と住所俺知っちゃったよ。まあ別にもうあめちゃん悪用しないけどね。あのその直前に来てた注文が。あ、なんか珍しい。あ、にらみよう。はい。あ、なんか結構たくさん買ってくれる人がいるなと思ったら、その直後にこのメールが届いて、あ、そんなに頑張ってコツコツ貯めたお金で、自分へのクリスマスプレゼントをね、買ってくれたんだなってちょっとほっこりしましたけど。
あ、なんかさ、このシャオシー君の文章が、ちょっと江戸川乱歩的だよね、
うん。まあ、まさしくそうですよ。
あのさ、江戸川乱歩って、結構あの、障害者とかそういう、ちょっと体の不自由な人に対して、
うん、
は結構容赦ない描写するんだよね。
でも、それに性的興奮を覚えているところも同時にあるっていうことですもんね。うんうん、
この醜い主従が、みたいなさ、そういうだけのすんだよ、ね。
はい、はい。まあ、菅津さんの上司みたいな。うん、
小人の人の話。はい。そう、でも、そう思いました。
でも、
案外うまくやってるね。
今の誰？
歳も性格も似ている俺たちは、案外うまくやってたよ。
静まだ。
そう。
いやでもさ、なんか、 ね、こう、やっぱ、勝手にさ、人間ってそういう、例えばそういう、この、後天的な傷があったりとかするとさ、うん、何か悲しいストーリーをちょっと想像しちゃうじゃない。
はい。
うん、一方的にね。
はい。
なんかやっぱそれ込みでさ、どうしても今の話もさ、うん、なんかな、なんでその同性愛に目覚めたんだろうかみたいな話からさ、
うん、
なんかちょっとストーリー、裏のストーリーを想像しちゃうよね。その人の後ろにあるストーリー。う
ん、まあ一切それは意味のないことなんですけどもね。
うんうんうん、
別に傷があることも先天的だろうと後天的だろうと、そこに意味はないし、それこそ同性愛なんか別に普通だろうと何だろうと、
起こり得る、
ね。起こり、ね、起こっていいし、起こり得るし、で、もっと言えば別に何かこう傷を負ったから同性愛に行きましたっていうんだって別に、それはそれで全然いいしね。
うん。うん、そうだから。
それはだって俺がいろいろあって NTR ものに目覚めてることと一緒じゃないですか。
まあ、それは一緒。
いやいや、そういうことじゃん、だって。
そうだね。
うん、傷を負って、
うん。傷を負ってね。
でもそれは、それを全体として、よしってことじゃないですか。
うんうんうん。
それも含めて。
うん。これね、4ティライミです。
はい。
個人的にすごい好き、この話。
うん。うん、でも、ま、例えば、シャオシー君と、あれあ、でも、そうか、初めてか。初めてだもんね。なんでシャオシー君ご指名だったんだろうね。
だからもしかしたらそのエレベーターで会った時に偶然もう惚れられたのかもしれないよね。
でも名前わかんないでしょ。まあ今入ってた男の子って言ったのかな。
うん、うん、うん。
うん。か、うちのラジオのリスナーかだよね。
だそれ。
うん。だってある程度特定できるじゃん。新宿のね、男性、マッサージ店そんな多くないでしょ。
うん。うん。そうなぁ。
キサンジなんじゃない？
イキサンジさんがそんな感じなんだ。
会ったことないんで。そういえばマスク被ってたような気がすんな。なんか白いのっぺりしたマスク。
おー、いや、面白かった。
キサンジ、50代男性、会社員、管理職。
いるんだ。はい。
吉田会長、今井様、スカツ様。いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。前回読んでいただいた、スガッツさんの過去を勝手に想像するシリーズ、恐怖の家庭教師の続きです。
いいよ、もう。
もういらないよ。題名、恐怖の家庭教師2、括弧恐怖の家庭教師2、括弧中カタカナ。家庭教師のアルバイトを始めた太田は、前回、親のクレジットカードでゲームばかりしていたニートを呪文で討伐し安心していた。と、その時、上司の小人、かっこ本物は、再び太田に指令を出した。
アホの子供たちを担当する太田よ。次はルンペンの家に向かってくれ。
太田はルンペンが住んでいる河川敷に到着したが、同じようなテントばかりでルンペンの巣がわからなかった。
おい、ルンペン、出てこいつら。シーン。
出てこないなら、俺もお前のように、こじきどもに菓子パンを配って、神のように崇拝されるずら。
くそー、大山の大将は、俺一人だー。
バサ、かっこ、テントの開く音。よし、解決ずら。天皇万歳。もう少し続く。意味、まあもちろんわかんないとは思うんですけど、これ、え？古事記どもに菓子パンを配って神のように崇拝されて何かモデルがあるんですか？
いや、全くわかんない。
題名、恐怖の家庭教師3、カッコ、恐怖の家庭教師3、カッコの中はカタカナ。
はい。
アホたちの家庭教師を始めた太田は、前回、古事記村でお山の大将だったルンペンを恐喝で討伐し、安心していた。そんな描写一切なかったですけどね。と、その時、上司の小人、かっこ本物は、再び太田に指令を出した。
太田よ、次は、キチガイの家に向かってくれ。
太田は、キチガイの家に到着した。ごく普通の一軒家だったが、重苦しい雰囲気があった。ピンポーン、ピンポーン、シーン。太田は仕方なく、門扉を開け、 玄関まで足を運んだ。するとドアが開いていることに気づいた。そして恐る恐る家の中を覗き込んだ。
空き家のような雰囲気ずら。まるで何とかの呪いの家ずら。ほんとつまらないドラマだったずら。会長はベタ褒めだけど本気で言ってるずらか。
とその時家の中から、
にゃー、死亡確認ずら。天皇万歳。
終わり。本当に不評ですからね。キサンジさんのお便りは。本当にもう読まないでくれってメール来てますからね、結構。本気で。
なんかさ、逆にこう脈絡がなさすぎて、
うん、
僕今聞きながらちょっと怖くなってたのが、
はい、
ほら、僕自身がもう封印してる嫌な記憶とか、
はいはい、
いうのをなぜかキサンジさんが知ってて、
うんうん、
僕に気づかせてくれようとしてる。
それこそ、ネットフリックスの呪怨呪いの家みたいなことじゃないですか。
そう、だから、なんかそういうのかなと思ったけど。
あ、だから呪怨呪いの家が、菅田さんあんなに拒否反応を起こしたんだ。
まあまあ、そんなね、風に思ったけど、別にそういう深読みはいらないんだろうなと思って、途中で切り替えましたけど。
うん、何ティライミですか？
二つ合わせて1ティライミです。
お、こんなげんだ。マジか。マイナスじゃないだけびっくりだよ。うん、まあまあ、ささっと流しましょうね、これはね。
はい。はい。
ああ、階段もちょっと言っときたいんですけど、